旧約聖書詩編79編をお読みいたします。旧約聖書916ページになります。詩編79編全体をお読みいたします。神よ、異国の民があなたの修行を襲い、あなたの聖なる神殿を汚し、エルサレムを瓦礫の山としました。あなたのしもべらの死体を空の鳥の餌とし、あなたの慈しみに生きた人々の肉を地の獣らの餌としました。彼らはエルサレムの周囲にこの人々の血を水のように流します。葬るものもありません。私たちは近隣の民に恥ずかしめられ、周囲の民にあざけられ、そしられています。主よ、いつまで続くのでしょう。あなたは永久に憤っておられるのでしょうか。あなたの劇場は火と燃え続けるのでしょうか。御怒りを注いでください。あなたを知ろうとしない異国の民の上に、あなたの御名を呼び求めない国々の上に。彼らはヤコブを食い物にし、その住みかを荒廃させました。どうか私たちの昔の悪に御心を止めず、御憐れみを速やかに差し向けてください。私たちは弱り果てました。私たちの救いの神よ、私たちを助けて、あなたの皆の栄光を輝かせてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。どうして異国の民に言わせてよいでしょうか。彼らの神はどこにいると。あなたのしもべらの注ぎ出された血に対する報復を異国の民に、民の中で私たちが目の前で見ることができますように、囚われ人の嘆きが見舞いに届きますように、身腕の力にふさわしく死に定められている人々を生きながらさせてください。主よ、近隣の民の懐にあなたの恥ずかしめた、あなたを恥ずかしめた彼らの恥ずかしめを7倍にして返してください。私たちはあなたの民、あなたに養われる羊の群れ、とこしえにあなたに感謝を捧げ、世々にあなたの栄誉を語り伝えます。次の日曜日、来週の日曜日は4月21日イースターとなります。イースターはイエス・キリストが復活されたことを記念して祝う礼拝、また午後には愛讃会も予定しています。多くのキリスト教会ではその前の週を受難週というふうに呼びまして、イエス・キリストが十字架の上で苦しまれ死なれたことを特に覚える時としています。イエス・キリストの復活、それが意味を持ちますのは、イエス様が苦しみまた死というものを経て、それでもなお復活されたということがあるからです。 苦しみ、死というものがなかったならば、復活だけを祝ったとしても非常に表面的なお祝いになってしまうことだろうと思います。毎月第2日曜日はイザヤ書から説教しておりますけれども、今週は受難週にあたりますので、詩編の79編から説教をすることにいたしました。この詩編は苦しみの中にある人たち、周りの人たちの死を目の前で目撃した人たちの叫びと嘆きを言い表しています。私たちは人生の中でどうしても苦しみを経験するということがあります。あるいは私たちの身近にいる人が苦しみを経験するということもあります。どうしてこの人がこんな苦しみを経験しなければならないのかと途方に暮れるようなこともあります。社会全体を見渡せば苦しみを経験している人があまりにも多いことを思わされます。日本ではもちろん、世界に目を向ければその困難さはあまりにも大きく、私たちの手には負えないものばかりです。イエス・キリストというお方は神であられながら人となってくださったお方です。人となる、人間となるということは、この人間の肉体を取るということでありますけれども、しかしそればかりではありません。人間の経験していますその苦しみをも同じように苦しんでくださるということでもありました。イエス様の地上でのご生涯は、貧しい者たちと共に歩むご生涯でありました。また病気で苦しむ人たちの上に手を置いて癒される、そんなご生涯でもありました。汚れているとされて共同体から追放されていた、そういう人たちを清めて共同体に受け入れさせるということもありました。罪人というふうに言われまして蔑まれていた、そんな人たちと共に食事をする、そういう歩みでもありました。苦しむ者、痛みを持つ者と共に歩まれ、そして最後にはご自身が最も蔑まれ呪われた犯罪者として十字架刑で処刑されました。詩編の79編のこの詩編の作者も恐ろしいほどの苦しみを経験している様子です。一節を読みします。神よ、異国の民があなたの修行を襲い、あなたの聖なる神殿を汚し、エルサレムを瓦礫の山としました。異国の民、外国の人々、ここでは特に外国の軍隊ということでしょう。具体的にはバビロンの軍隊ということになります。バビロン軍があなたの修行、神様がイスラエルの民に与えてくださり、そしてイスラエルの民が受け継いできた土地、特にここではエルサレムの町、それを襲って破壊し瓦礫の山にしてしまったということです。イスラエルの人たちが神様を礼拝していたそのエルサレムの神殿をも破壊してしまいました。それは建物が破壊されたということにとどまりません。二節からお読みします。あなたのしもべらの死体を空の鳥の餌とし、 あなたの慈しみに生きた人々の肉を地の獣らの餌としました。彼らはエルサレムの周囲にこの人々の血を水のように流します。葬るものもありません。外国軍によっておびただしい数の人々が殺された様子です。この人々の血を水のように流すというふうに表現されるほどでありますから、死体の数はあまりにも多かったのだろうと思います。そこに流されている血の量、本当にその量は目を覆うばかりであったことでしょう。死体の数があまりにも多く、鳥や獣を追い払おうとしても間に合わないのでしょう。ハゲタカなどの鳥やまた獣が人間の死体をついばんでいく、そんな様子が描かれています。その死体の数の多さに生き残った人々でそれらの人たちを丁寧に葬る、そんなことは到底できません。その死体の中には自分の肉親や知人、友人たちも含まれていたのではないかと思われます。こんな惨状を目にしたならば、私たちの精神はおかしくなってしまうのではないでしょうか。ある死生学、これは人の死について研究する学問の分野ですけれども、その死生学の専門家が一つの出来事を紹介しました。おそらくアメリカでの出来事だと思います。一人の女の人が病室から出てきました。彼女が出てきた病室では愛する人が死を迎えようとしています。彼女は病室の外にいた人たちに非常に抑制された声で、この病院の中に叫ぶことができる部屋がありますかというふうに尋ねたそうです。そこに居合わせました医者は彼女をとりあえずある場所に案内したそうですが、それ以来この医者は全ての病院が叫ぶための部屋を用意すべきではないか、そんなふうに思い巡らしているということです。耐えられないような悲劇、抑えきれないような困難、こういうものを経験しているとき、自分を抑制してコントロールしているだけでは心がどうにかなってしまう、そういうものなのだろうと思います。叫ぶことが必要です。叫んで吐き出すことで精神的なバランスを少しでも取ることができます。この例はアメリカでの話ですが、日本人は特に自分を抑制する傾向があります。ですからなおさら叫ぶことの必要を強調する必要があるのではないでしょうか。この詩編は自分が目にしている惨状を訴え、主に向かって叫ぶ言葉を紡ぎ出します。五節を読みします。主よ、いつまで続くのでしょう。あなたは永久に憤っておられるのでしょうか。あなたの劇場は火と燃え続けるのでしょうか。この詩編の作者は自分たちが経験しているこの困難について、これが主の憤りである、主の憤りのゆえに起こっている、そのように受け取っています。ところがそれが理由のある憤りであったとしても、しかしそれを いつまで続けられるのですかと訴えます。この困難が主の憤りである、それが分かっている、しかもその憤りが自分たちに向けられている、そうであるならば、その憤りの原因を作ったのは自分たちにある、それが分かっているわけです。しかしそれでもいつまでその憤りを続けられるのかと訴えるわけです。あまりにも厚かましい、そんなふうに思えます。しかしこの厚かましい叫びの言葉が聖書に収められています。私たちの信仰と生活の規範である聖典として、このような言葉を聖書の中に収める、そのことを聖霊なる神様は良しとされているということです。さらにこの厚かましさは度を超えていくように思います。6節からは読みします。御怒りを注いでください。あなたを知ろうとしない異国の民の上に、あなたの皆を呼び求めない国々の上に、彼らはヤコブを食い物にし、その住処を荒廃させました。主に向かって憤りをいつまで続けられるのか、こう訴えた後、今度は主の怒りを異国の民の上に注いでくださるようにと訴えます。異国の民、外国の軍隊がヤコブ、これはイスラエルの祖先の名前でありますけれども、その祖先の名前でイスラエルの民族を表しています。ヤコブ、つまりイスラエルの住んでいた町々を破壊し、首都エルサレムを破壊しました。そのようなことを行った外国の民に対して報復してくださるようにと訴えます。厚かましさにも程があるように思います。自分たちに原因があって、主の憤りが自分たちに向けられたわけです。外国の軍隊を通して主の憤りが表されました。ところがその主の憤りを実行した外国軍に対して、主が報復してくださるように、そう訴えます。報復を求める言葉はさらに10節12節にもあります。10節、どうして異国のために言わせてよいでしょうか。彼らの神はどこにいると、あなたのしもべの注ぎ出された血に対する報復を異国の民の中で私たちが目の前で見ることができますように。かなり残忍な要求だと言えます。自分の仲間が殺された、ですからそれに対する報復を私たちが目の前に見ることができますように、そこまで言います。相手が行ったことに対する報いを受ける、それを見届けたい、そんな欲求です。確かに私たちも何か人から嫌なことをされたならば、その人が痛い目に遭うのを見てやりたい、見届けてやりたい、そんなふうに願います。見届けることができたら何かこう気分がすっきりするんではないか、そんなふうに思うわけです。これは罪にまみれた人間の抑えがたい欲求だと思います。こんなことを求める祈りが聖書の中に記されている、そのことに思わず戸惑うほどであります。さらに報復の要求は12節にもあります。 主よ、近隣の民の懐にあなたを辱めた彼らの辱めを7倍にして返してください。遠くからやってきたバビロン軍によってエルサレムが破壊されたわけですけれども、それだけでなく、イスラエルの近隣の諸民族もイスラエルに対して辱めを受けさせたわけです。4節にそのことが記されていました。私たちは近隣の民に辱められ、周囲の民にあざけられ、そしられています。首都であるエルサレムが破壊されましたので、その様子を見て周辺の国々の人たちがバカにしてあざ笑ったのでしょう。あるいは具体的に何か恥ずかしめを与える、そんなことをしたのかもしれません。そういう恥ずかしめに対して7倍にして返してください、そういう要求をします。冷静になって考えれば、そのことが起こったそもそもの原因は自分たちにありました。しかしそれが分かっていても収まらない、気持ちが収まらない、それが人間の正直なところでしょう。自分に原因がある、それが分かっていてもそれでは収まらない、なんとか報復をしてほしい、そう叫びたいわけです。しかも7倍にして返してほしい、そう要求をします。困難の中に置かれた時の叫び、この叫びというのは冷静なものではありません。抑えがたい、その収まらない気持ちをとにかく吐き出す、それこそが叫びであるわけです。8節9節の言葉は、この困難が自分たちの罪、自分たちの悪に原因があるということを率直に認めています。8節からお読みします。どうか私たちの昔の悪に御心を止めず、御憐れみを速やかに差し向けてください。私たちは弱り果てました。私たちの救いの神よ、私たちを助けて、あなたの皆の栄光を輝かせてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。この詩篇の作者は、悲劇が起こったのは自分たちの昔の悪のゆえである、そう理解しています。ですがそれを御心に留めないでくださいと願っています。主は正義であられますから、悪を心に留め、それに対して処罰をされる、それが当然であります。しかしどうかそれでも御心に留めないでくださいと願うわけです。なぜならもう弱り果てているからです。もう弱り果てています。とにかくこの現状から救い出してほしいのです。もう弱り果てているので、ただただ私たちの罪をお許しくださいと許しを願うばかりです。ここで私たちが心に留めておきたいのは、このエルサレムの町が破壊されましたのは、必ずしも個人の罪が 問題にされたということではなかったということです。私たちが罪の問題というものを考えるときにはですね、個人の罪、自分たちが自分自身が犯したその個人の罪を真っ先に思い浮かべます。もちろん個々人の罪も重大な問題です。私たちは個々人が主からの許しを受ける必要があります。しかしエルサレムが破壊されるに際しまして、預言者たちが警告していましたのは、必ずしも個々人の罪ということではありませんでした。エルサレムの指導者たちの間で蔓延していました偶像礼拝、それが社会全体に広まっていました。こういうことが預言者たちによって糾弾されました。また社会において弱い立場の者たちが搾取されている、こんなことも預言者たちが問題として、主に従っていない事柄として追及をしたものであります。主が与えられた律法に従わない社会そのものが主の憤りの対象であり、エルサレムが滅ぼされる理由でした。個々人のレベルでは主に従おうとしていた人たちもいました。しかしそうした人たちも、また警告をしていた預言者自身も、エルサレムに起こったその悲劇を共に体験することになりました。そのことから分かりますのは、私たち個々人が犯してしまう罪が、私たちが経験する苦難にそのまま直結するわけではないということです。私たちは誰もが罪人でありますが、その罪の大きさに応じて悲劇が起こるというわけではありません。しかし人間の社会に蔓延しているその悪、その罪はやはり主の憤りの対象となります。この世界に蔓延している罪のゆえに、誰もが苦難を経験する可能性があります。そんな私たち、苦難を経験した私たちのために、主は叫ぶ言葉を備えてくださいました。難しい問題を前にして、なかなかすっきりとは納得することができない私たち、その私たちが叫んでよいと、そのための言葉を備えてくださっているわけです。弱り果てて、もう叫ぶ言葉さえも出てこない、そんな言葉さえも失っている、そんな者たちのために、心の叫びを代弁し、思いを吐き出すことができるように促す、そんな言葉を与えてくださっています。この支援の言葉はそのような言葉の一つであるということができます。イエス様もまた十字架の上で叫ばれました。エリ、エリ、レマサバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様はそう叫ばれました。実はイエス様も詩編の言葉を用いて叫ばれました。イエス様はそのように叫ばれましたが、しかしそれによって直ちに苦しみが取り去られたということではありませんでした。それどころかイエス様は死に至るまで苦しまれました。しかし それで終わりではありませんでした。死で終わりではなかったというのが私たちの希望となります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。そう叫ばれたイエス様は3日目に復活されました。イエス様が叫ばれた時、父である神様は沈黙し、まるでそのイエス様の叫びが届いていないかのように見えました。けれどもそうではなかったわけです。復活という人間の想定を超えたことを主は実行してくださいました。私たちが苦しみの中、痛みの最中から叫ぶとき、そのときも主は必ずしも直ちに救い出してくださるとは限りません。まるで主に叫びが届いていないかのように、主が沈黙されているように見えることもあります。悪い状況が改善することなく、むしろ困難が増し加わっている、そんなふうに思える事態も起こります。イエス様が経験された通りです。しかしそれで終わりではない、それで終わりではないということが私たちの希望です。受難週の後にイースターが続きます。苦難を経験し、死に至るまでのその苦しみを経験されたイエス様は復活されました。イエス様は私たちの復活の初歩です。イエス様の復活に私たちの復活が続きます。この詩編は最後の13節で唐突に賛美の言葉が歌われます。13節をお読みします。私たちはあなたの民、あなたに養われる羊の群れ、とこしえにあなたに感謝を捧げ、世々にあなたの栄誉を語り伝えます。死に至る苦しみを経て復活されたイエス様のことを思うとき、13節に記されたこの賛美の言葉が実はそれほど唐突なのではないということに気づかされます。苦難を経験しながらなお主に叫び、主に求め続けるものを主はご自身の民、ご自身の羊として養ってくださるお方です。主は私たちの叫びに確かに耳を傾けてくださっています。そして私たちを引き上げる時を待っておられます。それゆえ私たちは苦難の中でもなお主に感謝を捧げます。その感謝は常しえのものです。そして主の栄誉を語り伝えるのです。お祈りをいたします。主よ、私たちの置かれています